奈良の昔話第66話矢尻の井戸文山崎茂子。奈良盆地のほぼ中央、四季郡三宅町。そこを通る大使道、筋海道。若き聖徳太子が自らの学問所住まいとした斑鳩の宮から、当時都のあった飛鳥の御針田の宮へ通った道として知られる。今回はその道筋での大使にまつわるお話。聖徳太子はいつものように愛馬に乗り、従者の長子丸を連れて斑鳩から飛鳥へ大使道を通っておられた。ある冷たい風の吹く寒い日、大使は三宅の村で一休みされた。村人たちは心配し、風よけに屏風を立ててもてなした。大使は大変喜び、村の名前を屏風と名付けられた。ある夏の暑い日にも、大使はこの辺りで一休みし、冷たい水を望まれた。困った村人は、ここでは井戸からいい水が湧きませんと悲しい顔をしていった。大使は早速持っていた矢の先で地面をひと突きした。すると不思議、きれいな清水がこんこんと湧き出した。それからは大使はいつもここで一休みし、その清水をお飲みになった。村人たちも大変喜び、矢尻の井戸と名付けて、毎日の生活に皆で大切に使ったそうだ。聖徳太子は推古天皇の即位592年の後、皇太子として天皇と共に政治を行った。遣隋使の派遣、冠位12回、
17条憲法の制定、
また仏教交流に尽力した。大使が通われた大使道、その距離約20km。今も三宅町、田原本町で王子の道をたどることができるが、他の多くは不明に近い。万葉集に一人の若者が、三宅の原、三宅道を通り、黒髪に黄色いあざさの花を飾った美しい恋人のもとへ裸足で急ぐ歌、巻13、3295、3296がある。その道も大使道あたりとも言われる。三宅町の大使道に今も残る大使ゆかりの戸籍。白山神社には大使の腰掛け石、黒駒に乗る大使像、向かいの屏風木付き神社には矢尻の井戸、屏風の清水、また大使を村人が菓子でもてなす様子を描いた大使接待の絵馬も残る。戦前までは豊かな田園風景が町全体に見られたという三宅町。今は民家や店舗、工場なども多く建つ。とはいえ、町の西側に広がる稲田では、すでに黄金色に実った稲穂が秋風に揺れ、10月の稲刈りを待っている。大使道、聖徳太子が斑鳩の宮から飛鳥の御針田の宮へ往来した道沿いには、大使ゆかりの白山神社や屏風木付き神社があり、毎年11月22日に、村人が大使を接待した故事にちなみ、大使の足跡をたどる法隆寺主催の ウォーキングラリー参加者に赤米の粥や湯茶の接待などを行う大使道の集いが開催されている。またこの道は中世以降法隆寺街道とも呼ばれ、生活道路として利用され、現在も町道70号線として活用されている。写真2枚、1枚目大使道の集い、2枚目矢尻の井戸。物語の場所を訪れよう。大使道へは近鉄岩見駅から西へ約1キロ、矢尻の井戸三宅町屏風へは近鉄岩見駅から北西へ約 1.8キロ。問い合わせ、三宅町政策推進課、電話 0745-44-3070。